相手のライチャス30の弟、その1、犬の神戸は早く訪れる。犬の神戸をなんとか防ぎたい。飼い主の多くはこうした切実な願いがあることでしょう。21世紀に犬の神戸は次第に顕著になってきました。重心の発達や栄養の味を取ることができるようになったおかげで、犬も人と同じように高齢化が進みました。10歳を超えて犬は当たり前になりました。中には20歳の犬と同じでももはや珍しくありません。20歳の犬は人より90歳で犬になります。10歳以上の犬の 60% は認知症の症状があると推測されています。10歳の犬はまだ幼い子供のような気がしますが、人間の年齢ではおよそ60歳前後です。およそ夏以降は犬の種類によってさらに1年には見えないからです。実は大型犬と小型犬では成長スピードに若干違いがあります。一般的な犬の高齢とは2つの定義があります。大型犬の場合10歳以上は高齢と考える。一般的に大型犬の方が早く成長し、早く老化が進行します。さて、2つの違いを含めて7歳くらいから高齢を意識し始めた方がいいでしょう。犬の高齢は早く訪れます。ギリギリ高齢の前で飼い主としては高齢を意識しようとすることはありません。散歩中に足に穴をつけたり、トイレができなくなったり、以前と比べて睡眠時間が長くなるなどの症状が見られれば要注意です。すでにかなり僕が進行している可能性があります。僕が人数を変えるために早めに対策を立てましょう。7歳を超えたくらいから高齢を意識し始める。相手のライチャス30の弟、その2、犬の声は脳細胞の死滅によって生じる。そもそもなぜ僕になってしまうのでしょうか。僕の直接の原因は脳の神経細胞が死滅することです。ある程度の年齢になると使われていない脳細胞はどんどん死滅します。脳のネットワークが破壊された結果、記憶が失われたり、今までできていたことができなくなってしまったりします。ただし、死滅の仕方には特徴があります。脳全体が均等に減っていくのではありません。使っていない脳細胞が死滅していきます。使っていないのは不要だということです。いないことが優先的に消滅し、エネルギーの節約を図るようになります。逆には、使っている脳細胞は使い続けている限り死滅することはありません。必要としている脳細胞には適度の電気信号が流れ、さらに壊れたりしません。老化が進んでも使っている神経細胞は死まで消滅することはありません。ここに健康で新しい意味を育てることが書かれています。すなわち、意味できるだけ脳を使ってもらうことです。使っている脳細胞は死滅しにくいわけですから、疲労ができるだけたくさんの刺激に増やさせてあげることが大切です。その場にあるのは、やはり日頃の生活です。日頃の生活の中に、犬の脳を刺激する要素があるからです。単調で、のんびりした生活もいいですが、犬の健康を考えるなら、変化や明瞭な生活の方が効果的です。様々な知識を見せてあげます。食事の量を減らして、様々な味や匂いを経験させます。チーコの茶を使って、ただの使った遊びを楽しませます。そうすることで、体重の量を良い教育することになり、僕が犬に育てていくのです。様々な経験に増やされるような生活設定をする。相手のライチャス30の弟、その3、犬の僕が生まれたときから始まる。大にして僕たちがようやく始めようとする飼い主が多いようです。犬の僕たちが見始めてからようやく思い越しを上げ僕の対策をしようとします。これはあまり良くありません。僕が起こり始めたということはすでに数多くの脳細胞が死滅し終わったからです。僕たちからの対策はすでに手遅れになっている可能性があります。以上、死んだ脳細胞が再び蘇ることは確認されていますが、何がケースです。死滅する前の脳細胞が刺激を与えて動かすことはあります。しかし、完全に死滅した脳細胞を生き返せるのはよほどの強い刺激や頻度がない限り難しいと考えているでしょう。しかも、高齢になってからいつも以上に強い刺激を与えようとしても、肉体的に無理なり現実として難しい面もあります。本当の僕たちは高齢になってから始めるのではありません。生まれた瞬間から始めます。若い子こそ体はまだまだ丈夫です。活性化されやすいですが、若い子から数多くの刺激を体験させ、たくさんの脳神経ネットワークを作り上げます。若い子の脳が活性化させられて、年を取った時の脳リスクは低下します。いつまでも健康で若々しさを保つことができるのです。僕たちは今すぐ始める。相手のライチャス30の弟、その4、いつもと違った散歩コースを上げれば、相手の脳は活性化される。あなたは犬と一緒に散歩をするとき、どのような道を通っていますか。散歩は毎日のことですから、いつも同じような道ばかり通っているのではないでしょうか。一般的に犬との散歩は単調になりがちです。同じ時間に同じ道を同じペースで歩く。確かに同じ道ばかり通る方が慣れているため安心しますし、気軽です。難しく考える必要もなく、いつも習慣に読ませ、淡々と歩けばいいのです。しかし、そうした逆さが返って犬の脳の衰えを加速させてしまいがちです。万年になるのは人間も同じです。いつも同じ道ばかり歩いていると、受ける刺激も単調になり、気軽にしていきます。脳の活動のデータにつながります。適当の脳に刺激を与えるために散歩コースを変えまず、初期的な散歩コースの変更です。でも、いろいろな散歩コースに変わりますが、いつも歩いている散歩道を逆に歩けばいい。いつも、右回りでいると散歩をしているが、左回りの逆コースで歩けばいいです。同じ道を通っていても、逆に歩けばいい。面倒に行く景色が変わるため、上と下に変わります。散歩道の途中に変わらなくても、歩く方法を変えると、見る景色も感じても変わります。比較的、手間をかからず、強化でもすぐできることでしょう。2、全く通ったことのない道を通る。やはり、相手が最も大きな刺激を受けるのは、完全に初めての道です。今までの道を最大限に活用して、通ったことのない道を様々な模索してみましょう。今まで見たことのない空気で初めて単純に読むような大きな刺激が増えることでしょう。そういう道の刺激を受けて体験を増やすことで、今、興味がなくするはずです。3、わざわざ細い道を通る。忘れがちなのは細い道です。犬の散歩道よりはつい大きな通り道ばかり歩いてしまいがちです。腹の良くて人通りが少ない方が飼い主にとっても犬にとっても楽だからです。しかし、他にも道はたくさんあります。家と犬の細い道には犬には興味が近い場所です。人や車の通りなどに注意する必要はありますが、機会があればぜひ細い道も通りましょう。また、これらに挙げた散歩道を両方に変えてみるのもおすすめです。月曜日はこの日、火曜日は別の道をいうふうに両方に変えてみるのもいいでしょう。こうした変化をすることで相手の脳が活性化され、僕に来ます。散歩道を変えてみる。相手のライチャス30の方法、その後、屋内より室内の方が相手の脳が変化屋内より室内で飼う方が今は出にくいという研究データがあります。室内で飼うと飼い主がいつもそばにいることになります。自然とスキンシップの量も増やすくなります。常に飼い主がそばにいるので、孤独に弱い犬にとっても安心して暮らすことができるはずです。もし家族で住んでいる方ならなおさらいい環境です。父や母、その他子供や祖父や祖母など家族の人が相手になっています。そういう多くの人に囲まれている環境の方が自然とスキンシップにも恵まれやすくなります。それに比べて屋内はどうでしょうか。一見屋内の方が自然のように思いますが、一概に言えません。外にいますが、通り歩く人や車を見たり、虫が飛んでいる人や虫などを見たりできることでしょう。しかし、リンクで繋がれているため、目にすることはできても触れられるわけではありません。何より良くない場合、飼い主と触れ合える機会が限られています。散歩の途中、飼い主がいながらレイズと機会に接する機会がないので、スキンシップが少なくなりがちになります。孤独な仲間にはなかなか辛い環境のようです。しかし、国内からとはいえ、突破口はないわけではありません。飼い主とのスキンシップをしないと、国内で単純に行かれた時、国内の方が少なくなりがちというわけです。大切なことは、量より質です。意図的に飼い主が外にいる間に短い時間でもスキンシップを増やすことができるはずです。一人じゃないよ、寂しくないよ、ということを表せ、国内でも濃いスキンシップをすればいい。国内でも天気に飢えと育てることができます。時間の長さよりどれだけ質の高いスキンシップができるようになっているのです。国内でただ、短い時間でスキンシップの濃い時間のことができる。勉強したことを勉強するのは人間だけでなく犬も同じです。僕が犬に育てるために地域を持ちは使ってあげるのも手です。単に暇つぶしになる持ちだけではなく、頭を使う持ちの方が今は頭の健康に効果があります。僕が犬にするためには普段から頭を使う機会をいかに増やすかがポイントです。暇つぶしに持ちで遊ぶときに頭を使う機会になります。さて、単に地域を持ちは与えるならまだ普通です。僕が犬に育てるためには誰もが普通に思いつくことでしょう。地域を持ちの本当の面白さはレベルアップをさせていくことです。大型のペットショップに言えば、確かには地域を持ちがあるはずです。もし近くにペットショップがなければインターネットで探すと言ってもらいます。見せればよく地域の持ちはレベルや難しさ、用事で注意が分かれていませんか。人間でもそうですが、難しい問題を解くためには、そんなに危険ではありません。そんなにということで、無理なく次のレベルとステップアップができるようになります。いざ、難しい問題も簡単に解答できてしまいます。犬も同じです。はじめは、どんなにでもできるような簡単な地域の持ちを考えてみましょう。もちろん、うまくそれまでに時間がかかりますが、そのうちできるようになります。次に少し難しいレベルのものにステップアップさせていきましょう。あとは、この繰り返しです。頭は使えば使うほど賢くなります。犬の負担なく、だんだん頭を鍛えていきます。多少、値段がかかりますが、賢い犬に育てるための一つの方法です。レベルに応じた地域の持ちを段階的に変えていく。相手のライチャス30の方法、そうなら、犬にとって旅行は頭に意識がいっぱい。旅行には行きたい。でも、旅行中の犬の留守番どうしよう。犬を飼っている人は必ず痛くなるでしょう。大丈夫です。不安を解消今も一緒に旅行に連れて行けばいい。一年を通じて旅行に行く機会はどれくらいありますか。大型犬は遠くへ旅行に行く人も多いのではないでしょうか。旅行に行くときもし余裕があるなら犬も一緒に連れて行きましょう。犬と今周りを散歩しているとはいえ、相手はいつも決まったコースでやるため決まった刺激で構成されます。しかし旅行に行けば犬の種類も増えるものなど何かあるまで全て変わります。それは犬にとって大きな脳への刺激になり将来的な動きの要因もつながります。旅行先には犬にとって今まで見たことも変えたことのない刺激がたくさんあるからです。海外の旅行への動画はさすがに難しくても国内の旅行です。犬と旅行をするなら、あえて犬が生まれるような宿泊施設に泊まればいい。 院内所に泊まれる宿泊施設はインターネットや雑誌などで探せば、すぐ見つかるはずです。しかも多いことによることでしょう。自動車に乗るのでは全国各地に旅することができるはずです。基本的には猫より旅行に強い生き物です。犬は人につき猫は犬につくと言われます。犬の場合は飼い主に異なる場所のことであろうと比較的素直について来てくれるはずです。もちろん犬や飛び降りをしては必ず用意しておきましょう。旅行先で犬が迷子にならないように注意です。他の人に噛みついたり、他の敷地内で騒動があったりしないよう注意も必要です。それさえ守っていれば旅行は素晴らしい経験になるでしょう。旅行中の犬の留守さんに困ったら、いつのこと旅行先に連れて行ってしまう。相手の長い期間する旅行なら少し大げさな、せめて機内旅行だけでも体験してみましょう。確かに旅行なら宿泊施設などを見せたり、遠い距離の移動したりなど不安要素はたくさんあります。その点機内旅行なら比較的簡単に実現できるのではないでしょうか。宿泊施設の信頼をすることがなくなるだけでもかなり精神的な負担も変わるはずです。私がアイデントをよく行ったのは海でした。実家の向かいの中の海が見えました。瀬戸内海です。ある海は遠すぎる距離だったので車に乗せて10キロメートルほど先にある海にアイデントを一緒に行くことがありました。今は小さな機内旅行です。海を初めて見た時にアイデントはぼーっとしていました。その時初めて海というものを見ました。おそらく何だろうと思い大きく海の前にどうすればいいのかわからなかったのでしょう。確かに水の入り口は大きすぎます。みんなに行くで、砂浜の感触、海の潮の匂いなど多くの刺激を受けていると、あえてこうなります。私も初めて海を見たときにぼーっとしていた気がします。それがまだ何なのかよく理解できず、大きな穴に感動していました。発見される相手のみなら、私も昔の自分を思い出し、初心に帰ることができました。犬の教師につながるだけでなく、飼い主にとっても豊かな思い出作りにつながるはずです。どうで、旅行が難しいな、小さな機内旅行をしてみる。相手の長さ数30のこと、その9、犬を褒められたいと思えばもっと行動的になる。褒められたいというのは行動したい気にさせる大きな要因です。ここから尊敬している人が褒められたときの嬉しさは大きくなりますね。もっと褒められたい、もっと頑張るぞという意味ができます。それは人間だけでなく犬も全く同じです。犬も飼い主にもっと褒められたいと思って行動します。飼い主が喜んでいる姿は犬にとっても大きな喜びです。信頼している飼い主が褒められるとやはり嬉しくてたまりません。知性の時にうまくいくかどうかは人により飼い主に向かっています。飼い主が喜び上手なら犬は必ず成長します。知性の時に本当に必要になるのはご存知のしよりあと明るい飼い主の笑顔です。犬は頭の中ならよしよし痛いと満面の意味を込めてあげましょう。その喜びはきちんと犬に伝わります。もっとかっこいいところをご主人様に見てもらおうと思い活動的になります。かっこつけたくなるのは人も同じです。飼い主が積極的になる犬を褒めると自然と犬は活動的になります。活動的になればもちろん同時に落ち込んだりすることも多くなりますが、些細なことです。やはりたくさん体を動かすことで多くの刺激に触れるようになり、筋力も鍛えられる一歩の方が大きいでしょう。結果として犬の健康につながります。よく喋るより、よく褒める飼い主になりましょう。褒め上手な飼い主になって相手のどんどん褒める。相手の長生きさせる30のこと、その10、何より相手の存在を常に感謝することが大切。あなたは今日自分の相手の何を褒めましたか。飼い主の言うことや姿勢を思うことができたときに褒めるのは当然でしょう。しかし、言うことを聞いたり守ったりしたときだけ褒めるのではありません。いかに苦難の何気ないところを褒めてあげられるからです。相手の存在を常に感謝することが大切です。褒められれば褒めること、今元気になり活動的になります。飼い主が注目されていると思い元気になります。飼い主は苦難の愛を喜ばせるためにたくさん褒めることを発見して嬉しいってあげましょう。あのままを褒めます。例えば、次のような点は毎日でも褒められるのではないでしょうか。3分相手になってくれてありがとう。手紙が切れない。今日も元気だね。そばにいてくれてどうもありがとう。癒してくれてくださいよ。当たり前だと思うのではなく、そういうことこそ目を向けてください。ポイントは思っているだけでなく、口に出していることです。言葉に出すことで今耳に入るだけでなく、飼い主も自然と表情が作られます。飼い主が気にする表情、態度、言葉の隙に声の大きさなどが飼い主が抱いている気持ちや感情が伝わります。その表情や言葉を見ないで、プラスに受け止めます。人と犬という生物的な違いがあっても、丁寧にやる部分は同じです。もちろん人と犬ですから何を返することもあるでしょう。しかし、お互い地球上で生きている者同士です。何か繋がるものがあるはずです。言葉は分からなくても、態度や表情などでメッセージを伝えることができるのです。何がないことこそ、褒めてやる。相手の長生きさせる30のこと、その11、恋を出産して家族が増えても飼い主の手は変わらない。私は過去に犬を同時に生きたことがあります。いや、生きることではありません。最後で言えば、どっちも同時に飼った経験もあります。実はちょっとシャイな引っ掛けで同時に体が動かない状況になりました。あなたのことです。なんと飼っている犬が子供を産みました。それも一匹ではなく、どっちも子供を産んでいました。私は犬を飼っています。おそらくどこかの前になりを受けて飼い主の話したすぐに購入したのでしょう。飼い主としてはいつの間にと驚きました。犬は一度何匹も産みます。その時は恋を引き産んで親を含めて合計すればどっちになりました。今まで一匹しか飼っていなかったのにいきなりどっちが大きな変化でした。さすがにそれだけ多くの犬を産んだのは大変です。生まれた場合の犬を小さな間に続き引き取ってもらおうと思いましたが、しばらく知らない少し考えました。私も犬が知らない間でも複数の犬を飼うことになりました。これは犬の世話が相当大変になるに違いない。おそらく毎日何度かしながら犬の世話に忙しくなるに違いないと私も家族も覚悟していました。犬が大きく増えたのですが、単純に考えれば今までの倍くらいが増えたと思っていました。しかしです。飼い始めから数日に気づきました。どっちも犬が犬も変わらず飼い主の世話は変わりません。覚悟していただけに恐縮しました。今までどおり一匹を飼っているかのようです。それはなぜか。子犬の世話は親がほとんど全てしてくれたです。まず餌の量が増えると思いましたが、そこと変わりませんでした。子犬は親の飼いもので子犬の餌を用意する必要がありませんでした。しばらく経って子犬の世話で歩くようになりました。さあ、犬の気分の散歩の時間です。時々、犬の犬を散歩している飼い主に会いますが、そういうことではありません。親と子犬を含めた合計6匹を一緒に犬に散歩するのは絶対でした。しかし、これも大変ではありません。犬が6匹いるからとはいえ、1日6回散歩するわけではありません。1匹でも6匹でも一緒に散歩へ連れて行けば、手間は1回で済むことに気づきました。子犬の世話も手は離せませんでした。私は生まれたばかりの子犬の介護は初めてだったので、どうせ精神は分かりませんでした。しかし、心配は全く不要でした。やはり母犬のおかげです。母犬が子犬たちの面倒を見てくれています。今どこで何なのか犬の育て方をきちんと分かっています。生まれたばかりの時は母犬のおっぱいを吸っています。子犬の危険を感じたら親が口で加えて回避させます。敵の子犬同士を検査させたりして、犬舎内の犬を教えている様子も見られました。また犬の声を心配でしたが、取り越し不要でした。犬が6匹もいれば1日10万万と超え、近所迷惑になるに違いないと思っていましたが、心配していました。母親の側にやはりお母さんの胸に一番安心するでしょう。人間の赤ちゃんもお母さんの胸に抱かれていると同じくらいの同じです。子犬の世話はほとんどは親がしているので、飼い主はあまり手を加える必要がありませんでした。いえ、感じ方によっては飼い主の病が減っていることがあります。この全て親が面倒を見てくれているので、飼い主は親を集中的に癒していただいたでした。これは意外な事実でした。今何匹いても飼い主の病は変わらない。私の実体験では分かったことでした。思い切って複数の犬を飼ってみる。相手の長生きさせる30のこと、その順に、今1匹だけの犬飼うが安定する。今孤独な犬です。屋内で飼う場合は飼い主のスキンシップが離れ寂しい気持ちになりやすくなります。飼い主としても仕事やプライベートなどで忙しく犬の面倒をなかなか見てられないこともあるでしょう。そこでおすすめなのはもう1匹犬を飼ってみることです。2匹も飼わなんて大変。今の世話に飼いになるなんて。そう思う方もいらっしゃることでしょう。しかし、大変なことだけではありません。もし余裕があるなら、2匹買ってあげる方が飼い主は大変でも犬のためになります。実は今、1匹だけより2匹買う方が安定します。世話に行くそうに思いますが、そうではありません。むしろ1匹より2匹買う方が飼い主の手間がいる場合があります。そもそも今、集団で行動する生き物です。何の行動は苦です。2匹いることで飼い主が今、遊び合いになるようになります。もちろん2匹になることで増えるのもありますが、飼い主が犬の感じる喜びや楽しい問題になるのが最も大きなことです。お互いに変わらない環境作りが大切です。人は人の中で成長できるように犬の中で成長します。そのに自分と同じ動物がいるので寂しさを感じることがなくなります。確かに餌の量も問題になりますが、散歩量は変わりません。可能なら比較的、ただの柔軟な犬のことから立っていればいいでしょう。飼い主は大変かもしれませんが、当時では犬の心身に影響を与えるため、どうか防ぐことがあります。新しい犬を迎え入れる。相手犬の散歩に変化をつけるのは道だけではありません。歩くペースも気を配ることが大切です。犬の筋肉には大きく分けて2種類あります。筋と側筋です。まず筋というのはゆっくり運動するときに使われる筋肉です。主にのんびり散歩しているときに使われる筋肉であり持久力があります。一方、側筋というのは素早く運動するときに使われる筋肉です。全速力で走るときに使われる筋肉であり、あまり持久力がありません。普段の散歩というのは歩くのが大変になるでしょう。犬の体全身を使っているようですが、ゆっくり歩く運動の場合、筋肉は鍛えられても側筋はほとんど使われていません。そのため側筋も鍛えている必要があります。側筋を鍛えるのは簡単です。素早く走るような運動を取り入れればいい。ゆっくりした散歩もいいですが、たまには犬と一緒に走ってみましょう。人を見やすくなって犬に近づくことができれば犬と立てることです。リードを持ちながら走れば犬の側近を鍛えることができます。心と側近の両方を鍛えることができ、本当の意味で楽しい犬へと成長していくのです。散歩の時は歩くだけでなく、たまには走る。 相手のライフサス30の方法、その14、犬の手を予防するには DHA と EPA が必要。脳の神経細胞の働きを活性化する大変注目されている物質があります。DHA、ドコサキサイン酸と EPA、エコサキサイン酸です。この物質は脳の神経細胞の情報伝達をスムーズにして、記憶力の効果や、オペの防止効果があるとされています。受験や資格取得の際にサプリメントとして口にする人も多いようです。もちろん、人間に対してだけでなく、犬に対しても効果があります。特に、マグロ、サバ、イワシなどの魚肉に多く含まれています。この2つの物質には細胞組織を大きく傷つける作用を持つ活性酸素を抑制する働きも確認されています。活性酸素を抑制できれば、免疫力の維持、がんの抑制、老化防止など様々な効果が期待できます。認知症の予防だけでなく、老化防止にもつながる素晴らしい栄養素と言っていいでしょう。よし、じゃあ今日から今の酸素の量を与えよう。おっと、ちょっと待ってください。ここから大事なポイントです。確かに、サラには犬の脳を活性化する DHA や EPA が含まれていますが、犬以外の物質も含まれています。なお、サラの内臓には犬のビタミン1を破壊する酵素が大量に含まれています。症状は問題ありませんが、与えすぎていると、ビタミン1の欠乏が深刻になります。その結果、現状の話したり、勝手になったり、通過能性があります。この酵素は熱に弱いので、加熱をすれば犬でも問題が避けられるようになります。しかし、都合が悪いことに DHA や EPA は熱に弱い性質があります。アルミの水と7の時に比べて 50% ほど失われ、やはり肝に 20% ほど失われます。熱を通じた犬の酸素の割合が高くなり、肝心の DHA や EPA の肝に残ることができます。うまく摂取することはありませんでしょうか。サプリメントの機会を少し計算させていただいて、味を保ったままでに健康食に入ることができます。もちろん自分が口にしても結構です。人の健康にも健康の効果のある DHA や EPA をぜひご活用してみましょう。犬の餌に DHA や EPA のサプリメントを混ぜる。相手のライフサス30の方法、その15、食事の運動の問題がないのにはなぜか太ってしまう理由。犬の肥満を防ぐためには1日に与える食事のカロリーを合計します。犬の種類や成長段階に応じて適切なカロリーがあります。適正な食事量と適度な運動を管理していれば太ることはありません。一般的に健康的な成長の場合は朝の問題、もしくは朝昼晩の3回になるでしょう。犬の種によっては運動が活発な範囲もありますので、その場合は状況によります。しかし、カロリー計算のきちんと指摘の運動をしているにもかかわらず、犬はなぜか太ってしまう場合があります。そうした場合の多くは、犬の生活のところで大切なカロリー計算を目指しています。カロリー計算を見直してしまいがちな2つのポイントがあります。1、ご褒美のカロリー計算。知ってる際には、ご褒美のお菓子を用意している飼い主も多いことでしょう。ご褒美といっても本当に一口にも満たない小さなお菓子です。しかし、この見た目の小ささに騙されて、ついカロリー計算に入れていない飼い主がいます。ご褒美とはいえ、食べて消化しますから、カロリー摂取になります。しかも、ご褒美は何度も繰り返し与えてしまうため、小さな量でもたくさん大事になります。お菓子は少量で高カロリーです。一日全体で見れば、かなりのカロリー摂取につながっている可能性があります。2、飲むのカロリー計算。もう一つ忘れがちなのは、飲むのカロリー計算です。例えば、80% のオレンジジュースやアップルジュースなどを与えた時に、やはりカロリーがあります。基本的に意味は、猫は換気性は苦手なはずですが、大切な状態であるためか、よく飲む場合があります。糖分が含まれたものですから、高カロリーになっていることがあります。また、牛乳も同じです。大抵、今でも牛乳を飲んでおきます。牛乳に含まれる運動を分解する酵素が含まれていないため、栄養を失いながらです。しかし、中には牛乳を飲んでも平気になります。牛乳は甘みがあるので、喜んで飲みますが、牛乳は少量でも高カロリーです。水分補給の質問や、いつの間にか多くのカロリーを摂取しています。このご褒美のお菓子と飲むのを改めて直して、今一度カロリー計算のやり直してみましょう。ご褒美のお菓子と飲むのを含めてカロリー計算のし直す。相手のライフサス30の方法、その16、胃は虫歯一般的に胃は虫歯になりにくいとされています。大量の唾液を出す精子が胃酸を薄める効果があります。またそもそも胃の唾液には人とは異なる大きな特徴があります。人間は唾液が酸性ですが、胃はアルカリ性です。人間はそもそも唾液が酸性であり、腸を分解した時に酸が発生するため虫歯になりやすい。一方、胃の場合はアルカリ性の唾液が腸を分解した時に発生する酸の中和する働きがあり、虫歯になりにくいです。しかしです。確かに胃は虫歯になりにくいですが、別の歯の唾液を抱えやすい。それが歯周病と歯周炎です。胃の唾液はアルカリ性であるため虫歯には強いですが、歯石がつきやすいという難点があります。糖分の分解性は歯の腸が取り付きます。腸は初めに柔らかいため歯磨きをすれば取り除きますが、通常には歯磨きをする習慣がありません。腸は長時間放っておくと、胃腸に硬くなってしまう性質があります。これを防ぎます。腸が胃腸に硬い性質になってしまうと厄介です。単なる歯磨きもこれらに専門に任せるしかではありません。この性質が原因で歯周病や歯周炎になりやすくなります。歯の壁は胃の自分も影響します。人間の場合も虫歯が痛くなると記憶に影響します。歯の壁は体全身により痛みのため行動力が上がります。胃の歯の壁を硬い結果、歯の壁の反動しようという意欲が失われ、酸素の取りや筋膜が少なくなります。運動量が著しく低下すれば筋力低下、筋力が低下すれば老化の促進という悪循環が生まれる危険性があります。この事故の後は現れません。ではどうすればいいのでしょうか。予防するためには、飼い主が定期的に歯を磨き上げるのが一番です。一般的な歯周病は胃は虫歯になるので、歯磨きをしなくていいと書かれているのが多いですが、誤りです。歯周病や歯周炎の可能性があるため、やはり歯磨きは必要です。頻度はそれほど多くはなくてもいいですが、2日に1回や3日に1回ぐらいはしましょう。胃の歯の状態を見ながら、状況に応じて頻度を変えるようにしましょう。虫歯にならなくても歯磨きをしてあげる。相手のライフサス30の方法、その17、可愛いからといって太ったペットを放っておかない。人間の場合と同じように、胃も肥満に要注意です。肥満になれば心臓病、糖尿病の原因になります。また、体重が増やしたら関節を痛める可能性も高くなります。これは言うでもありませんね。当たり前することです。しかしです。人が太ると病気につながると感じて、ダイエットをする人が多いですが、ペットのことになると急に飲むために長くしまいます。適度に太った胃の姿は大事して、見ていて癒されると思うからです。ペットはふっくらしているからちょうどいい。そう考えて放っておくケースが多いです。ならば、わざとふっくらさせるため、餌の量を増やしていたりしています。厳しいことを言いますが、太ったペットの姿は完全に体重の心を言うんです。可愛いという理由であろうと、食事の量を守っていない事情であろうと、体重の食事の量を管理できていません。確かに適度にふっくらしたらは可愛いかもしれませんが、健康を害していると良い事実も知っておかなければなりません。しかも、一度肥満になると体重が増えると病気にくなります。初めはふっくらしていた例だったのが、いつの間にかその一種の量に大きな状態になっていることがあります。可愛いペットという先入観からついことを予想していませんか。このうっかり投与してしまいがちなことの理由には、大半に対しての意識だったりします。犬の食事量の調整は飼い主が責任を持って管理しましょう。食事と運動の量を管理しながら、適正体重にさせるような犬の長生きにつながるのです。許容しなしないの肥満に注意する。相手のライフサス30の方法、その18、犬の食事は適量であってはいけない。適量というのは、つまり満腹ということです。ちょうどいいかもしれませんが、よくありません。犬の食事についてのある研究について、興味深い研究結果を見したことがあります。犬に与える餌の量を 20% 減らした結果、長生きをするようになりました。理由は活性酸素を見ます。たくさん食事をした分、細胞組織を傷つける作用を持つ活性酸素も多く生み出すことになります。しかし、食事の量が少なければ、活性酸素の量も少なくなるため、老化の抑制が期待できます。その結果、腸に繋がります。多くの新種では、今食べる食事の適量が高いています。しかし、それは満腹の量ではないでしょうか。適量というのは適量ですが、もう少し減らしても健康上は問題ありません。むしろ健康に影響があります。満腹より新たな順で抑えることです。不要な活性酸素の排出を抑制し、長生きにつなげる効果があります。そこでおすすめするのは、適正な食事の量を 20% 減らすことです。犬は新たな順で、少し物足りないなと感じる程度です。これがちょうどいい。健康に有効な食事の量を減らすこともありますし、何より失礼しやすくなります。失礼をするときは、ご褒美を用意している飼い主も多いことでしょう。ご褒美の目的に胃は言うことを聞きやすくなります。もし、お腹がいっぱいだと、ご褒美の魅力が薄れてしまい、飼い主の言うことを聞きにくくなります。別にお腹が空いていないし、別に腰がないよと、求心力が低下します。だからこそ、少しお腹をさしている状態の方がいい。少しお腹が空いている状態だからこそ、失礼もしやすく、長生きもしやすくなるという効果が期待できるのです。適正な食事量が 20% 少なめにする。相手のライフサス30の方法、その19、噛むことは犬の健康だけでなく、脳の健康もつながる。第2、ご褒美、ご褒美、犬は何でも噛むのが特徴です。しなりやっている場合、靴、スイッパー、テーブルの足など、かなりお金のない飼い主も多いでしょう。私も靴が高くないと思って探していたら、犬を持って帰って食べていたということがあります。システムため、噛むことをやめさせようと考えますが、噛ませないように知っているのは難しいと考えましょう。噛むのは犬にとって自然な行為です。噛むのをやめさせるは犬が大きな楽しみを奪ってしまうことになります。何より犬の健康にもよくありません。なぜ噛むのをやめさせると健康に支障が出るのか。噛むのをやめることで彼は弱くなってしまうからです。犬は辛いものを噛むことで噛みながら強化されます。また、噛む強化だけでなく、脳の強化もあります。噛むと咀嚼する刺激が最大で脳が生活する効果があります。人間も眠る時などを噛むと眠気が生じますが、今は噛んでいると判断されます。噛むことは犬の健康だけでなく、脳の健康にもつながり、僕の予防になります。そうは言っても、やはり噛むを噛めるのは困る。確かに噛めては困る大切な噛むもあることでしょう。そういうとき、噛んでもいいおもちゃを与えて与えておけばいい。ペットショップに行けば、今甘みしてもいいようなおもちゃが自然と売られているはずです。犬の甘みも一つや二つ買ってあげましょう。噛むことをやめさせるのではなく、噛んでいいものと悪いものを区別させます。噛んだ欲求は甘みのおもちゃに向かせるようにすればいいのです。甘みのおもちゃを与え、どんどん噛んでもらう。相手のライフサス30の方法、その20、犬の症状になる。 参考するなら早朝と夕方がおすすめ。犬の散歩なんて別に時間は関係ないと思いますが、そうではありません。犬の健康を考慮するなら、この散歩する時間も少し工夫が必要です。おすすめのベストな散歩タイミングは早朝と夕方です。なぜ早朝と夕方なのか。太陽からの日差しが小さく、紫外線の少ない時間帯からです。実は犬の腫瘍内障になります。白内障とは紫外線を浴びることで目の水晶体によってしまい、視力障害を引き起こしてしまう病気です。もともと犬は夜行性ということもあり、人より紫外線に弱く白内障になりやすいです。散歩をするときに内視しますが、太陽が当たられているときに散歩すると多くの紫外線を浴びて目の水晶体を傷つけてしまいます。また室内より屋内で立っているような太陽光に当たる時間が長いため白内障になりやすい傾向があります。犬によって差はありますが、7歳くらいから日差しが見始め、実際くらいは白内障に悩まされている犬が多いようです。この紫外線の影響を考えて散歩するなら早朝と夕方がおすすめです。この時間帯がまだ太陽からの紫外線が小さいからです。ただし、これはあくまでも目安です。決して昼間に散歩してはいけないと言っているわけではありません。たまには太陽が輝く昼間に散歩してもいいでしょう。犬の健康を考えるなら、そんな早朝と夕方に散歩し、成長に応じては昼間の散歩も加えることがいいでしょう。犬の散歩するなら早朝と夕方にする。相手の話しさせる30の方法、その11。犬が生きている世話ではなく、犬を満足させる世話をする。犬の世話と聞いて何を思い浮かべますか。多くの人はまず餌と散歩の2つを想像するのではないでしょうか。お腹が空くので餌を与える。ストレス発散のため餌と夕散歩に出かける。おおむね犬の暮らしはこの繰り返しです。確かに最低限この2つがあれば犬は生きていますが、これだけでは物足りません。餌と散歩だけでは犬が生きている世話しかしていません。ここにされています。本当に大切なのは犬が生きている世話ではなく犬を満足させる世話です。いかに満足させることをしているかです。餌や散歩以外で犬の期待を超えて満足させているかによって犬の心身の健康にされていきます。ではその満足とは何でしょうか。それが遊びです。犬の相手は餌と散歩だけでは不十分です。遊びだけではいけません。遊びとしては遊びやらしないというイメージがありますが、とんでもありません。犬にとって遊びとは皆さんからを救う時間です。ただより餌だけでなく、あなたのようなおもちゃや人工物を与えます。なくても生きていきます。しかし、こうした遊び道具があることで、より豊かな暮らしへとつながります。散歩も同じです。毎日決まった道を歩くのではなく、時は夜道です。広い公園に夜道し、僕らの下にフライングディスクを使って遊んだりします。それはタイムシャイニングという特設のアイコンです。犬が本当に求めているのはタイムシャイニングの特設のコミュニケーションです。尊敬するリーダーが注目され、相手にしてもらえるのが一番の喜びと感じます。タイムシャイニングして遊ぶ時間がやはり一番刺激的な時間です。こうした遊びによって今満足でき、体の方も活性化されていきます。タイムシャイニングは1日1回は今遊び相手になりましょう。タイムシャイニングというより遊び相手です。今遊びにとことん付き合ってやる時間で差されているのです。1日1回は今遊びにとことん付き合ってやる。相手の話しさせる30の方法、その12。語りかけるすべてのタイミングはスキンシップの時間にもなる。人と人と話をするなら向かい合う姿勢が普通です。人とのコミュニケーションがそうだから犬に語りかけるときも言葉になっている場合が多いのではないでしょうか。しかし犬の場合もその調子で語りかけるのはまだ十分とは言いません。言葉だけでは犬の耳しか刺激していません。せっかく犬に語りかけているならぜひスキンシップを心がけましょう。頭の中に背中を刺したりしながら話してあげます。語りかけるすべてのタイミングはスキンシップの時間にもなるはずです。そうすることで聴覚に加え触覚も刺激されることになります。犬の脳に伝わる刺激が増え脳が活性化されます。また単に刺激が増えるだけではありません。飼い主が増えることで犬は飼い主が注目されている、愛されていると感じて精神的な満足感も得られます。犬は言葉でコミュニケーションが取れない優しいスキンシップを通して気持ちや愛情を伝えてあげましょう。語りかけると同時にスキンシップも心がける。相手の話しさせる30の方法、その13。犬の不安定になったことは友達として現れやすい。人の場合も犬の場合も心の中は見えません。見えませんが不安定になったことは行動のところに現れます。いつも違った行動とはいえ様々ですね。犬の場合最も代表的なのは友達です。いつも決められた場所でときにはきちんとできているはずの相手が急に友達をすることはありませんか。こら、と近いところですが少し振動です。もちろん様々ということもありますが、犬は何かに不安を抱えている可能性があります。わざと悪さをして飼い主さんの注目を集めようとしたのかもしれません。つまり犬は何か心の病を抱えている可能性があります。犬の心が不安定になるようなことが何か今一度生活を振り返ってみましょう。最近犬の周りで何か変化はありませんでしたか。飼い主の帰りが遅い。遊び相手になってくれない。散歩の距離が短すぎる。他の犬との同等でストレスを感じている。飼い主の新たに注目が集まり、嫉妬している。部屋の温度が過ぎる、寒すぎる。犬を生きている人の気持ちが悪い。理由は様々であり、しかし、犬の話をしたとき、何か不安を抱えているというサインに気づくセンスは大切です。犬は飼い主に寂しいよと、サインを送るために、わざと友達を言わなさをして注目させようとする可能性があります。飼い主は今一度、犬の立場になって考えてみることが大切なのです。犬の話をしたときは、犬の不安を見つけて改善する。相手の話をする30の方法、その14。テレビと犬に様々な刺激を与えられる便利な道具はない。テレビは素晴らしい道具です。次々と言わないから映像がない、音楽がない、しかも無料でなります。もちろん、電気代は少し変わりますが、教育費と考えれば大きな金額ではありません。室内で買っているなら、ぜひテレビを最大限に活用しましょう。せっかく犬が生み出した便利な道具がありますから、犬も活用しなければなりません。飼い主だけでテレビを消費せず、ぜひとも犬も見させてあげましょう。テレビから流れる映像や音は犬にとっていい刺激になるはずです。特に室内では離れた空間ですが、テレビから様々な映像や音の刺激を受けることで脳が活用になります。直接、増えたり、匂ったりしないため、綿密に社会勉強を取りませんが、しかしと、教育の刺激に関して便利な道具です。中には、普段の生活では便利な様々な映像を見たり、音を聞いたりできます。映像ということと犬の社会勉強になるはずです。これだけあって、全ての量でなりますから、これまた、飼い主が留守にしているときもテレビを捨てたままにするのも一つのです。静かに帰った空間で犬留守番を忘れるのは可哀想です。テレビを捨てていれば、いつも映像と音を楽しむことができますから、犬の寂しさを生み出すことができるはずです。もし、テレビを捨てたままで不安があるなら、自動的にスイッチが切れるタイマーを用意すればいいでしょう。もちろん、テレビを捨てた際は、電灯を噛んで消灯させないように注意しましょう。それさえ守っていれば、テレビは犬のいい勉強になるはずです。犬もテレビを見せて社会勉強をさせてやる。相手の話しさせる30の方法、その15。犬を見れば、飼い主がいないから退屈しようになる。あなたはペットショップで犬の業務買い物を見せたことがあります。犬は犬の見れば何をご存知ですか。犬の見れば。興味をされた私は、店舗で説明書を読んで納得しました。犬には犬の特性があります。消毒に興味されたり、犬が強かったり、など、人は異なる習性や感覚者の違いがあります。そうした違いを生かして番組を作っているようです。犬がリラックスできるようになったら、安い BGM を背景に犬が喜ぶハムスターや、いつも消毒するのが手に映ります。動体視力を刺激する映像が流れる内容が多いようです。犬としては、野生の中に立っている気分を味わえることでしょう。また、犬の目線に立って散歩しているような映像が次々と流れるのもあります。技術的ではありますが、散歩しているような気分を味わえるはずです。飼い主がいなくて退屈しているのを全て楽しませるようになるでしょう。静かに飼っているだけで飼い主の態度を出せるのもいいですが、こうした犬の見せてあげるのも一つのです。ペットショップに行けば犬の見を用意しているところもあります。もしなければインターネットで検索すればすぐ出てくるはずです。もちろん電気代はかかりますが、飼い主がいない間の犬に暇つぶしになるはずですので、ぜひ検討してみましょう。近所迷惑になるような犬は飼い主ながら犬のためにテレビを活用していきましょう。飼い主がいない間は犬の見を見せてあげる。相手の話しさせる30の方法、その16。飼い主に期待されないことを強く育つ。犬の姿勢として留守番があります。さすがに飼い主とはいえ24時間犬と一緒に続けるわけにはいきません。学校があったり会社があったりなど犬留守番をお願いしなければならない時があります。最初は短い時間から始めて次第に留守番できる時間を長くします。最長で半日から1日くらいは飼い主がいなくても留守番ができるようになるはずです。さて、そんなことです。仕事や学校で用意できる時、飼い主は家で休みにどう言っていますか。おそらく多くの飼い主は家に行ってきますと言ってから言われるのではないでしょうか。行ってきますというのは間違ってはいませんが、少し悲しい日々です。そこで終わってしまったら寂しく聞こえます。行ってきますと言った後にもう一言大事なことを忘れてください。留守番取れないです。これは犬に期待をすることです。言葉は分からなくても飼い主の期待をしている話ではありません。留守番取れないということで、これから数時間は一人で待つような、よしになるぞということで、これから数時間は一人で待つような、よしになるぞということで、これから数時間は一人で待つような、よしになるぞということで、これから数時間は一人で待つような、よしになるぞということで、これから数時間は一人で待つような、よしになるぞということで、これから数時間は一人で待つような、犬の餌代は一年の投資を見るとかなりの出費になります。また毎日ドッグフードだけではあまりに単調する食事でかわいそうだなと感じる飼い主もいることでしょう。そのため家庭によっては飼い主の食事の残りを与えているところもあるようです。もちろん犬の苦手なものは避けるという前提でたまに飼い主の食事の残りを与えるくらいならいいでしょう。いつもと違った食事に犬も喜ぶに違いありません。しかしたまに出会って毎日となると話は別です。飼い主の食事の残りというのは犬の健康にとは言えません。人間が必要とする栄養と犬が必要とする栄養は大きく異なるためです。人間の場合はタンパク質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルという大栄養素が基本です。バランスよく摂取することで活力が流されます。しかし犬が必要とする栄養は主にタンパク質と体重くらいです。人間のように炭水化物、脂質、ビタミンなどは多くは必要としません。 むしろ炭水化物は分解が苦手なので摂取すると体の影響が出る場合があります。人間が食べる食事には脂質が多く含まれているものが多いので、高カロリーの摂取には肥満の原因になります。ビタミン D や胃はビタミン C を体内で作り出すことができるため、そもそも不要です。また、人間の食事の濃いとはいえ、胃が苦手とするために、生卵、生魚、カフェイン、ニンニクなどが混ざっているものもあります。悪くなくても、うっかり飼い主の不注意で与えてしまうこともあるでしょう。このように人と犬とでは必要とする栄養がございます。人間の食事の濃いを与え続けていると、腎臓の脳が低下したり、心臓の病気を引き起こしてしまったりする可能性があります。胃の健康を考えながら、ドッグフードを中心に与えるのが一番なのです。毎日、飼い主の食事の濃いに胃に与えるのはやめる。相手の長生きさせる30の方法、その18、胃は2人で散歩するより、大勢で散歩する方が喜ぶ。父から妹、私の4人と犬とで散歩に出かけた味のことです。普段は私の犬で散歩に出かけますが、夕飯に家族連れに誘う機会があったので、みんなで犬の散歩に出かけました。散歩のコースはいつも同じですが、普段と違う相手の様子に気づくまでに長時間はかかりませんでした。私たちの周りをぐるぐると回りながら、どなたかに会社がいといつも散歩の時より明らかに嬉しそうです。私の犬の2人で散歩する時より、家族という集団で犬と散歩する方が明らかに喜んでいるのがわかります。そうです、犬は集団で散歩するのが大好きです。そもそも犬は集団で行動するものです。野生だった頃、群れをなして行動していたので、何回で行動する方が安心したり、興奮したりして喜びます。飼い主と2人で散歩もいいですが、機会があればさらに別の人と一緒に散歩すればもっと喜ぶはずです。家族で犬を飼っているなら、ぜひ家族全員で散歩に出かけましょう。たまにはパートナーを連れて散歩に出かければ、いつもと違った興奮に湧いても出かけるはずです。家族間のコミュニケーションの場合もあるはずです。犬の場合も相手の長生きさせる30の方法、その19、予防接種で未然に病気を防ぐ。犬が長生きしてもらうためには、やはり予防接種は欠かせません。何かトラブルが起こってから対処するのではなく、トラブルが起こるのを未然に防ぐということが大切です。うちの子は室内で飼っているから大丈夫。いや、室内とはいえ、油断できません。飼う回して感染してしまう病気もあります。また、散歩中、道端に落ちているものを一回禁止して感染してしまうこともあります。飼い主の判断の範囲では、予防が難しいことがあるのも事実です。これを防ぐ一般的なことは、やはり予防接種を受けることです。各種伝染病の予防はワクチンを接種することで防げます。年に1回、少なくとも3年に1回は定期的に予防接種を受けるようにしましょう。近くの保健所などの相談では、予防接種で大切なことがもう一つあります。今でなく飼い主にとっても楽になることです。病気にならないだろうかと常に心配するのは疲れます。予防接種を受ければ不安心になり、気分を上げます。飼い主の心臓が減ることを考えれば、予防接種の金額は決して高くはないはずです。犬の健康のためだけでなく、飼い主の心臓を減らす意味でも予防接種を受けておく。相手の長生きさせる30の方法、その30、犬が溺れることの原因は私たち人間にあった。犬の保健についての研究結果でショッキングな内容を目にしたことがあります。なぜ犬が溺れるようになったのかという研究論文でした。その研究結果によると、実は私たち人間にあると言います。前に僕は少ない一方、飼われている犬が溺れが多いというデータもありました。確かに私の知り合いでも犬が溺れた話はよく耳にしますが、溺れた前になるという話はあまり聞いたことがありません。なぜでしょうか。犬が溺れるようになったのは、ショートクラスに出てから取られています。ショートクラス前に痩せだった頃は、溺れる、つまり溺れた方が犬でした。犬がまだ痩せだった頃は、まさに毎日命がけの生活でした。いつ溺れて気が付くのかわからないので、穴を伏せて耳を閉じまし、手物を閉じて泣いてからは逃げました。まさに毎日命がけの生活でした。仕事に合わせの緊張感があるように、溺れてしまうのだったのでしょう。溺れてしまうとは、心臓血液が痛いになるため、頭も耳も鼻も無駄でした。しかし、人と一緒に生活し始めてから、犬の生活様式は大きく変わりました。まず、泣いてから襲われるという心配がなくなりました。また、神に抱かれても、じっとしているだけで定期的に収まります。飼い主に殺されるため、生きなければいけない。死んでたまるのかという緊張感が出てしまいました。人間と一緒に暮らすということは、ある程度社会のルールに従わなければいけないということです。人のことを聞いて、嫌われたルールに従うのは賢いように思います。しかし、見方を変えれば、こういうことになる理由を待っている姿もありません。今は賢いように見ますが、頭の中は満足をしていません。今はロボットのように嫌われたルールに従っているだけです。飼い主に言われたからやっている感じです。また、いつも、いいのに繋がることで、自由な行動も制限されるため、苦しみが大幅に減ってしまったという理由もあります。こうした行動の制限、緊張感の理由に、うまいも安定の理由が今起こりやすくなりました。なんという理由でしょうか。犬のことの原因の人は考えたくはありませんが、事実です。今は悪くなくて、私たちが悪かった。ちなみに、最も僕が確率が高いとされるのは、驚くべきことに盲導犬とのことです。盲導犬というのは優秀で賢い印象がありますが、現実は違うようです。人によって野生を奪われ、徹底的に考えられ、自由を奪われているため、最も僕が進行しやすいです。考えさせられるからです。犬と一緒に生活するから人は助けられる。しかし、人と一緒に生活するから今は遅れる。これは難しい課題です。犬のいい安定を続けていくために、適度な距離感や付き合い方を模索していく必要がありそうです。人と犬とのベストな付き合い方を模索する。相手の長生きさせる30のこと、まとめ、その1、7歳を超えたくないから高齢を意識し始める。その2、様々な経験に生かせるような生活設定をする。その3、僕に対しては今すぐ始める。その4、散歩道を変えてみる。その5、僕が出たなら短い時間で寝室の濃い時間を行える。その6、レベルに応じた地域保護者を段階的に変えられていく。その7、旅行中の犬の留守番に困ったら、いっそのこと旅行先に連れて行ってしまう。その8、遠くで旅行が難しいなら小さな日帰り旅行をしてみる。その9、米上手な飼い主になって相手のどんどん込める。その10、何気ないところこそ思い切ってやる。その11、思い切って複数の犬を買ってみる。その12、新しい犬を迎え入れる。その13、散歩の時は歩くだけでなく、卵は走る。その14、犬の餌に DHA や EPA のサプリメントを混ぜる。その15、ご褒美のお菓子と飲むものを含めて軽い計算をし直す。その16、虫歯がなくても歯磨きをしてやる。その17、常用しなくなりの肥満に注意する。その18、適正な食事量が 20% 少なめにする。その19、甘みを飲むことはあれ、どんどん噛んでもらう。その20、犬の散歩するなら早朝と夕方にする。その21、1日1回は犬の遊びにとことん付き合ってやる。その12、語りかけると同時にスキンシップも行われる。その13、牛乳お菓子をした時は犬の反応を見せて改善する。その14、犬もテレビを見せて社会勉強をさせてやる。その15、飼い主がいない間は犬の腕を見せてやる。その16、犬留守番をさせる時は言ってきます。留守番取れないと言う。その17、毎日飼い主の食事の時に犬に与えるのはやめる。その18、家族で散歩に出かける。その19、犬の健康のためだけでなく飼い主の心臓を減らす意味でも養成所を受けておく。その30、人と犬とのベストな付き合い方を模索する。